こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。白内障の罠は眼科専門医であり、白内障緑内障の外科治療に長く携わってきた新作秀範が、白内障をめぐる患者側の思い込みと医療情報の受け取り方を検討する一般向け医療新書である。対象は白内障が気になる中高年だけでなく、老眼近視、眼内レンズ、屈折矯正手術に関心を持つ読者にも広がる。著者は白内障を単に年を取れば誰でもなる、濁った水晶体の病気として説明するのではなく、見るとは何かという問いから出発する。その上で発症要因と予防、治療の考え方、手術法と医療機関、術者の選び方を扱う中心的な目的は、広告評判、開示的な常識に判断を委ねるのではなく、患者が治療の利益、限界選択肢を理解して意思決定できるようにすることにある。臨床家としての強い問題提起を含むため、標準的な健康読本より批評性の高い一冊でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、見るとは何かを起点に。白内障を生活機能の問題として捉え直す本書の特徴。白内障を水晶体の混濁という診断名だけで完結させず、視覚そのものの働きから考える点にある。視力表の数値が保たれていても、眩しさ、コントラストの低下、夜間の見えにくさ、色の感じ方の変化などにより、読書、運転、仕事、趣味への支障は起こりうる。したがって、治療を考える際に重要なのは、検査値だけでも、年齢だけでもなく、その人がどのような見え方を必要としているかである。著者が生活に支障が出るまで待つという単純な通説に異議を唱える背景には、この視覚の質という観点がある。ただし、本書の主張は早期手術を一律に進めることではない症状。目の状態、他の疾患の有無、希望する生活像を踏まえ、手術の適切な時を個別に考える必要があるという問題設定である。患者にとっては自分の困りごとを具体的に整理し、診察時に伝える意義を理解する章となる。次に、白内障の原因と予防を加齢だけに還元しない。白内障は加齢と深く関係するため、完全に避けられる病気ではない。しかし本書は加齢を理由に予防や日常の管理を無意味とみなす態度を退ける。水晶体の変化には紫外線、喫煙、全身状態、栄養、生活習慣など、長期的に視機能へ影響し得る要素が関わることが知られている。ここで重要なのは、特定の食品やサプリメントだけで白内障を防げるという単純な話ではない。著者が扱う栄養面、日常生活上の留意点は、目だけを切り離した対症療法ではなく、将来の目の状態を見据えて、リスク要因を減らす視点として読むべきである。また、見え方の悪化をすべて白内障のせいと決めつけないことも大切になる。緑内障、網膜疾患、角膜の問題などは治療の考え方が異なり、白内障手術だけで解決するとは限らない。本書は症状の自己判断を避け、定期的な評価と適切な診断を受ける必要性を予防の議論と結びつけている。さらに、簡単な手術というイメージが見落とす術式と手技の差。白内障手術は広く行われる標準的な手術であり、多くの患者にとって視機能の改善をもたらす。一方で本書は、件数が多いことを理由にどこで受けても結果は同じだと考える危うさを指摘する。眼内で行う精密な操作では、術前評価、併存疾患への対応、術中判断、合併症への備え、術後管理までが結果に関わるためである。特に角膜、網膜、緑内障強度近視などの条件がある場合、単純な標準例として扱えない可能性がある。著者が強調するのは、手術の成功を濁りを取る一点で評価しない姿勢である。手術後にどの距離をどの程度見たいのか、乱視をどう扱うのか、眼内レンズの性質と見え方の折り合いをどうつけるのかが満足度に直結する。本科は手術を不必要に恐れさせるためではなく、外科治療には技術と判断の差が存在することを患者が理解し、説明を吟味するよう促している。そして眼内レンズと屈折矯正手術を広告ではなく適用とトレードオフで判断する第3章で扱われる屈折矯正手術は、白内障治療後の見え方にもつながる重要な論点である。白内障手術では、濁った水晶体を眼内レンズに置き換えるため、術後に近歩と遠方のどちらを重視するか、メガネへの依存をどこまで減らしたいかといった屈折の設計が問題になる。本書は、最新技術や裸眼でよく見えるといった宣伝文句だけを基準に選ぶ態度へ警鐘を鳴らす。多焦点眼内レンズを含め、レンズや手術の選択には、見え方の特徴、夜間視力への影響、費用減の適期待値の調整といった検討事項があるからである。近視や老眼への屈折矯正についても、方法の名称を知るだけでは十分ではなく、自分の目の状態に適するかを評価する必要がある。患者に求められるのは、万能な選択肢を探すことではない。利益だけでなく、制約や代替案も説明してもらい、自らの生活上の優先順位に照らして納得できる選択をすることである。最後に、 病院ランキングや専門表示に依存しない治療選択の情報リテラシー、本書で最も挑発的な部分は、雑誌のいい病院リストや看板に掲げられた専門性を、そのまま医療の質の保障とみなす考えへの批判である。著者の立場では、白内障をはじめとする眼科外科治療では、肩書き、知名度、宣伝の巧みさだけでなく、個々の症例に対する診断力、手術技術、治療方針を説明する能力が重要になる。これは患者が医師の技術を独力で採点すべきだという意味ではない。むしろ、ランキングを答えとして消費せず、診断内容、手術の目的、選択肢ごとの利点振り分け、合併症への対応、術後の見通しについて理解できる説明を求める姿勢を促すものである。著者は日本の眼科医療に対して厳しい評価を示すが、読者はその批判を唯一の結論として受け取るよりも、情報源の利害や限界を考える契機として読むのが良い。手術を急がす広告にも必要な治療を先延ばしにする通念にも流されないことが本書の実践的な主題である。結論として本書は白内障の診断を受けた人、見え方の変化に不安を抱く人、手術や眼内レンズの説明を受けても判断材料が足りないと感じる人に向く、また家族の受診を支える人にとっても何を医師に質問しどの情報を慎重に扱うべきかを考える導入になる。白内障の一般書には病気の仕組み、手術の流れ、セルフケアを平易に紹介するものが多い。それに対して白内障の罠はそうした説明に加え、手術は禁止、待つほど安全、有名な病院なら安心といった判断の道そのものを問い直す点で異彩を放つ。著者の主張には強い表現や日本の医療への批評が含まれるため、単一の意見として鵜呑みにするのではなく、主治医との対話や必要に応じたセカンドオピニオンの材料として活用するのが適切である。それでも視力を数値だけで捉えず、生活に必要な見え方、手術の適用、レンズ選択、医療情報の質を一つの問題として結びつけた価値は大きい。受け身で治療を受けるのではなく、根拠を尋ねて自分の条件に合う選択をしたい読者に実用的かつ批評的な視点を与える一冊である。ご支援いただける場合は新作比喩春ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。